主の年、2026年、おめでとうございます。
おめでとうございます。
西暦2026年、紀元2026年とも訳されます AD は、アンノドミニ、ラテン語で、主の年、主イエスキリストの年においてという意味の言葉であります。それは、和暦が、もともとは天皇の治世を象徴することを意図していますように、およそ2000年前に、キリストがお生まれになってから始まった、このお方の統治の継続を表す年の数え方、それが AD 2026年ということです。これは多くの人にとっては単に名ばかりのことであるかもしれませんが、しかし、この主の年によって、この世界が時を刻み続けている。多くの人が、このような年の数え方をしているということを私はとても嬉しいことと感じております。そこには民全体に告げられる大きな喜びである、そういうふうに羊飼いに告げたクリスマスの天使の知らせの一つの実現を見る思いさえいたします。誠に御子はこの世界に与えられた救い主なのだと。この年もこの世界は、良いものの上にも、悪いものの上にも、太陽を昇らせてくださる、私たち人間を愛してやまない、私たちの主であり、父である、その神様のご支配される、主の年、2026年であります。この方はもう二度と沈むことのない光として、この世界に、御子イエス・キリストをお送りくださいました。すべてのものを、照らす光であります。先週の年末の礼拝でも思い巡らしました。しかし、私たちキリストの教会がすでに決定的に始まったと信じています。このキリストにおける神の慈しみ深い支配は、しかしなお隠された仕方でなされているものだ。それが誰の目にも明らかなものとされるためには、この古い時代が完全に幕を閉じる、そういう時を待たなければなりません。その時とは、先週聞きました通り、主の再臨の時であります。今は、主イエスが最初に来られた時と、再び目に見えてくださる、見える形で来てくださる時の、この二つの時の間、中間時を生きる私たちであります。巫女における支配は、もうすでに、決して、覆らない形で始まりました。しかし、まだすべてのものの肉の目に見える形では、完成しておりません。こういう主の再臨をめぐる、主イエスご自身の言葉の直後に、今日の聖書箇所がありまして、ここでは、私たちの祈りを励ましてくださる、主イエスのお言葉が続いています。これはとても意味深いことだと私は思います。ここには目には見えない神様の支配を終わりの日まで信じ続ける者たちへの励ましがあると思います。聖書は主イエスがこの例え話をお語りになった理由を語っていまして、イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話されたとあります。祈りとは何でしょうか？祈りとは対話、会話。対話、会話とは何でしょうか？関係の中に生き続けることです。だから祈りの励ましとは見る事柄ではなくて信じる事柄としてその支配を隠れた仕方で始めておられる見えない神様とのお付き合いの仕方を教えるものです。つまりこれは今日神のご支配が見えないと嘆いているもの。見えない神様に私の祈りは届いているのかどうかわからないと心揺れる者たちの心に届けられる主イエスを通した神様の側からの語りかけの言葉であります。そこで主イエスはこうおっしゃる。神様の支配が見えなくとも、気を落とさずに祈ろう。神様と語り続けよう。そういうふうに 語りかけてくださいます。励ましてくださいます。しかし、この語りかけの内容を見ていきますと、これは大変不思議な物語だなと思います。教会に結ばれている方ならば、誰でも一度は聞いたことのある例え話だと思います。けれども、主イエスがしてくださったたくさんの例えの中でも、特にこの物語が自分は一番好きだという感想をお持ちの方は、少ない箇所なのではないかなと私は思います。なぜそうなってしまうのかと考えてみますと、主イエスがその弟子たちに気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために語ってくださったこの例えが、なんというかお世辞にも美しい物語とは言えないからだと思います。主イエスはここで二人の登場人物を紹介されます。一人は、神を恐れず人を人とも思わない裁判官。聖書の登場人物にふさわしいとは思えないグロテスクな人物であります。もう一人、この裁判官のところに来ては、相手を裁いて私を守ってくださいと訴え続けるヤモメです。しかもこのヤモメ、私たちの憐れみを誘うだけの同情しやすい人物というわけでもないのです。一筋縄で行く存在ではないのです。このヤモメ、神を恐れず、人を人とも思わないような裁判官、まあ、高い地位にあるもの、しかもろくでなしのこの人が、震え上がらずには折れないほどの異常さを持っていた。神を恐れず、人を人とも思わない不正な裁判官が、このヤモメの訴える様子を何日も何日も目の当たりにして、自分の身にそれを聞き続けて、だんだん怖くなってきちゃったんです。4節の二重括弧から不正な裁判官の怯えた言葉を聞きください。自分は神など恐れないし、人を人とも思わない。しかしあのヤモメはうるさくてかなわないから彼女のために裁判してやろう。さもないとひっきりなしにやってきて私を散々な目に合わすに違いない。この不正な裁判官の言い方は毎日毎日飽きもせずやってきて嘆願されるのがうるさくてかなわない、煩わしくてかなわないという程度の話では実はありません。散々な目に合わすというこの言葉は、ギリシャ語の言語に遡ってみますと、殴りかかって目の周りに黒いあざを作るという。こういう意味の言葉が使われております。まあ、拳闘、ボクシング用語であるというふうに言われています。もちろんこれは、物理的にそういう、なんていうか、暴力を身に受けるかもしれないという恐怖を感じるだけじゃなくて、まあ、もうすでに昔から、この時代から比喩的にも理解されている言葉だと言われます。まあ、しかし、いずれにせよ単にうるさくてかなわないどころではないのであります。不正な裁判官は、日夜なされる、このヤモメの尋常ならざる嘆願のうちに、この案件を放置してしまったら、殴りかかって来られるのではないか。自分に害が及びそうだと身の危険を感じ、心がすり減ってしまっているんです。もしもこの願いを無視し続けたら、もしもこの願いを断ったら、このヤモメ、一体全体何をしてくるか分かったものではないと気が気ではなくなったのであります。そこで、このヤモメのために有利な裁判をすることにしたというのです。まあ、二人とも、信仰者としてどころか、人間として美しい存在では決してないのであります。以前ある映画のキャッチコピーで、登場人物全員悪人というものがありましたけれども、この主イエスの例え話も少しそれに通じるものがあるんじゃないかなと私は思います。イエス様たまにこういう例え話をなさいますね。ルカによる福音書第16章の シュエスの例え話に出てきた不正な管理人。まあ、この人も相当な癖者でしたけれども、今日私たちが年の初めに聞いているシュエスの例え話に登場する、この不正な裁判官も、しつこいやもえも、これは相当な癖者なのであります。しかも、何よりもこの例え話を聞きながら驚かされてしまうことは、この二人の存在、この二人の関係性を物語りながら、シュエスは、その弟子たちに教えようとしておられることは、神様と私たちの関係なんです。主であり、父である神様に対して、私たちが取るべき祈りの姿勢、神様との対話の心構え、お付き合いの心構えをここで教えようとしておられるのです。このしつこいヤモメが、産むことなく不正な裁判官に自分の願いを訴え続けたように、あなた方も私の天の父に産むことなく、飽きることなく祈り続けなさい。シュエスは、気を落とさずに絶えず祈る者へと私たちを励ますために、そういう者へと私たちを作り変えるために、この例え話をなさ。しかし私は失礼ながら、シュエスに申し上げたいような思いがあります。イエス様、いくら何でも、父なる神様のことを、この神を恐れず、人を人とも思わない、ろくでなしの裁判官と重ねたり、並べてしまうのはいかがなものでしょうか。これはいくら何でも過激すぎる。少なくとも私たち人間はこんな例え方は許されないのではないか。まあ、もちろんイエス様にはこのような例え話をお語りになる自由があると思います。けれどもだからといって、本当に私たちはこの例え話をイエス様から聞いて、そうだそうだその通りですと喜んで聞いてしまってよいのか。こんなろくでなしでさえしつこく訴える者の要求を飲むのだから、私たちも神様が祈りを聞いてくださらないと感じるときも、諦めずに祈ろうと励まされてしまってよいのだろうか。まあ、なんていうか、神の一人子にしかできない、ギリギリの線を攻めてくるような例え話だなって思うんです。この例え話は、なかなか祈りが聞いてもらえない、願いが聞き届けられない、神様の支配が見えないと感じている者たちが、祈りをやめてしまわないように、神様とのお付き合いをやめてしまわないようにと励ますための物語です。でそうであるならば、やはりこのシュエスの例え話に励まされちゃって、共感してしまって、心が奮い立ってしまって、祈り始めるものがあるとするならば、その人はどこかでほんのちょっぴりでも、主なる神様のことを、このイエス様が例え話の中で語られた不正な裁判官のように感じてしまっているのではないでしょうか。神様は、私の苦しみにちっとも、目を止めてくださらない。神様は白状だ。挑みかかるような、殴りかかっていくような思いを抱いてしまっているのではないでしょうか。で、そういう姿勢っていうのは、私たちの常識的な判断で言えば不信仰ですよ。信仰につまずいてしまっている状態だと言えると思う。ところが考えてみれば、今日ご一緒にお読みしました詩編第88編の祈りの言葉もまた、どこかこのシュエスがお語りになった例え話の心に通じるような祈りではないか。このシュエスの例え話に励まされてしまった人がするような祈りではないかとも思うのです。ところどころ抜き出して読んでみる。詩編88編の祈る者は神様に次のように訴えます。あなたは地の底の穴に私を置かれます。あなたの行き通りが私を押さえつけ、あなたの起こす波が私を苦しめます。あなたは私から親しいものを遠ざけられました。 私は閉じ込められて出られません。主よ、なぜ私の魂を突き放し、なぜ御顔を私に隠しておられるのですか。私は若い時から苦しんできました。今は死を待ちます。あなたの怒りを身に負い耐えようとしています。愛する者も友も、あなたは私から遠ざけてしまわれました。今私に親しいのは暗闇だけです。詩篇88篇で祈る者は、答えてくださらないように見える神、その助けが見えない神様に訴えます。あなたが私をこんな目に合わせているんだ。あなたに責任があるんだ。あなたが私を暗闇に追いやり、地の底へと押し付け、死なせようとしているんだ。だから、あなたが私の叫びを聞き、私を救わなければならないんだ。まるで、主なる神様につかみかかるようにして、自分をこんな目に合わす神様、あなたは人を人とも思わない不正な裁判官だと言わんばかりに激しく訴えるのです。しかしこれは典型的な嘆きの祈りであります。まあ、祈りと呼ばれますけれども、これは単純に嘆きであり、神様への恨み事のような言葉です。けれども、これは典型的な嘆きの詩篇です。聖書に収められた、このように祈りなさい、このように祈ってよい、これがあなたたちの祈りだと、神様が認め、私たち人間に与えてくださった祈りです。私たちに許してくださった祈りのモデルの一つなんです。このように見てきますと、聖書の神様、主イエスキリストのゆえに私たちの父となってくださった神様は、新約だけじゃありません。旧約から今に至るまで、私たちが思うよりもずっと祈りに関して広い理解、寛大な心をお持ちのようです。今日の主イエスの例え話も、私たち自身が口にすることがはばかられ、それをもしも口にしてしまうならば、不信仰ではないかと疑わざるを得ない言葉です。そうであるにもかかわらず、それを神様が待ち望んでいる、祈りの言葉そのものだと、主イエスはおっしゃってください。私たち人間の嘆きと恨み事のうちにも、神は祈りを、信仰を見つけてくださるんだとおっしゃってください。嘆いている私たちの嘆きのうちに、恨んでいる私たちの恨みのうちに、主なる神様は私たちの信仰、信頼を見つけてくださる。詩篇の祈りの言葉が照らし出しますように、私たちの心のうちには、このような神様への疑い、神様への嘆きが湧き上がること、これは事実あります。私たちは主なる神様のことを、そのご支配の見えなさのゆえに、神様が私から御顔を隠された。私を黄泉に捨て置き、私を気にかけない、神様は厳しいお方だと思い込みまして、時につぶやき、時に嘆き、時には恨み事を言い始めることが事実あります。まあもちろんそれも誤った理解だと言わなければならないでしょう。見えない支配を見えないからといって誤解しているのだと言わざるを得ないでしょう。このお方はインマヌエルです。世の終わりまで私たちと共にいてくださる神様です。その御顔を隠されるはずなんて絶対ありえないのです。けれども、この神様は、神様がちっとも私たちに関心を払ってくださらないようだと。こういう私たち罪人の不信仰、無能力のゆえの誤解、悪い誤解を、今度は神様の方が、まるで良い方向に誤解するようにして、 神様に向かう私たちの嘆き、聞くに耐えない恨み事を、その中に私たちの祈り、私たちの信仰、私たちの信頼を見つけてくださるという、そういうお方なのです。それはもう一つ言い換えるならば、そこまでしても、そうであったとしても、私たちの祈り、私たちの声を聞きたいと、激しく願っておられる神なのだと。そういう主イエスによる神様の自己紹介がなされていると言ってよいと思います。主イエスはおっしゃいました。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。主イエスがこのようにおっしゃるとき、もちろん主イエスご自身は1ミリたりとも父なる神様を不正な裁判官のようなお方だとは思っておられないことは明らかだと思います。七節のまして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人のために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうかという表現のうちには、これは言語では最強クラスの否定の言葉が使われているといわれます。つまり、絶対に放っておかれるはずはない。それは起こり得ない。そういう断言、変わらない言葉遣いがここでなされているというのです。主イエスが顔と顔とを合わせて親しくご存知である天の父なる神様は、私たちの祈りを、私たち人間の声を聞きたい。今か今かと待ち構えている神様。そして、誰の目にも見えるものとならずとも、私たちの祈りを聞き、私たちを生かすための支配を今も変わらずなさり続けている神様であります。しかし同時に八節で、主イエスはそのような父の顔をご覧になりながら、しかし八節で、しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すことができるだろうかと、弟子たちがご自分と同じ確信を持っていないということもご存知なのです。私たちはこの世界が、この私たちがどのように作られたか、なぜ作られたか、そして今どのように保たれているのか、これは知りません。神様が旧約ヨブ記においてヨブに対して、これは何者か知識もないのに言葉を重ねて神の経輪を暗くするとはとお叱りになったように。神様の御顔が見えないと叫ぶ私たちのことをも神様はヨブのようにお叱りになるに違いありません。人の子が来るとき、果たしてこの地上に信仰を見出すことができるだろうかというのはそういうお叱りの言葉だと思います。けれども、この弟子たちの信仰をしっかり否定する言葉は、これまで私たちが読み思い巡らしてきたことを大切にするならば、そこには裁きが含まれているでしょうが、しかし、許しであるでしょう。ゲッセマネの園で、主イエスと共に目を覚ましているように望まれながら、起きていることができず、眠りこけてしまった弟子たちに対して、もうこれでいいとおっしゃった主イエスの言葉を思い起こすようです。それは裁きの言葉でありながら、かといって私たち人間を諦め見捨てるお言葉ではなく、むしろこの人間の無理解、不信仰、それをご自分が肩代わりして、十字架に立った一人で赴き、この世の不信仰を全部引き受けられて、私たちが滅びないように、その命を、その十字架の上で注ぎ出そう。その覚悟と決意の言葉、つまり、許しの言葉であると思います。そして主イエスが、我々の不信仰と罪を肩代わりして、ただ一人、 天の父への従順を貫いてくださる。信仰を貫いてくださる。そこに地上で唯一の信仰が見られます。人となられたこの神の一人子なるお方の十字架にのみ、神への従順を貫いた人間の信仰が見えるものとなっております。私たちの不信仰を肩代わりされた主イエス。逆に、その主イエスの十字架に至るまでの従順が、私たちのものへと転化されているのです。これはルター、偉大なる交換といったことです。つまり、天の父なる神様は、この御子イエス・キリストの死に至るまでの従順のうちに、今やこのお方を代表として私たち人間全体をご覧になるのです。主イエスを見ながら、我々人間の代表である主イエスを見ながら、神様はこうおっしゃってください。あなたたちは忠実なしもべであり、私の相続人である。だから、私たちは、神は私たちの不信仰としか言いようのない言葉ですら、良い方に誤解してくださる。下駄を履かせるようにして受け取ってくださるのだと申しました。しかし、もうそれは言うまでもないことかもしれませんよ。それは神様が騙されやすいお人よしだというのでは全くありません。主なる神様は、私たちのどんな不信仰もお見逃しにはなりません。私たちが口に出さずともそれどころか、私たち自身が十分意識する前に、小さな目のような心の底の不信仰さえもきっちり見つけ出し、それは罪だと数えられる鋭さを持った神様であられます。けれども、その私たちの不信仰に従って、私たちをお裁きになることはもうないのです。そのために、御子を送られ、このお方は十字架におかかりになられました。そこでこそ、私たちの不信仰、罪は完全に裁かれました。ただ、そのことのゆえに、私たちの不信仰の罪は、神様の御前で場所を持ちます。場所を持ちません。いいえ、私たちの共にいます神様を信じ抜くことができない。不信仰から発せられる嘆き、恨みごとさえ、このキリストの十字架に至るまでの徹底した信仰に包まれているんです。そしてそこに私の信仰として、私の祈りとして、それはこの方の御前に受け入れられるのです。つまり、私たちの恨みごと、嘆きは、泣きごとは、イエス様の祈りとして届けられるんです。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか？あの十字架で叫ばれたイエス様の祈りのようなものとして、神様のもとに届けられるのです。だから、今や人となった御子の兄弟としていただいた私たちに、祈れない瞬間なんていうものはもうないのです。私たちの嘆きも、私たちの恨みも、私たちの沈黙も、この御子イエス・キリストのゆえに、耐えることなく祈りとして天の父の御前に届きます。昼も夜も叫び求めている、選ばれている人たちのために、裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか、言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。私たちが祈ることができないと嘆くときも、御子のゆえに私たちは祈るものとしても数えられております。神は熱心に耳を傾けておられます。そして、速やかに裁いてくださいます。私たちが滅びずに、髪の毛一筋も失われることがないように。これこそが、イエス・キリストの出来事によって、私たちの置かれている場所、すでに 立たされている地点であります。祈ります。